解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
サーチカイリヤシナゴミ三浦淳さんは俺の嫁松崎勝俊です。
はい、ということで4月になりました。
はい、
おお。
ということで、来週は生配信があります。
わお。
はい、4月14日の日曜日の15時から17時、会員限定でプラス30分、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム22、22回目ということで、日曜の昼から夕方にかけて配信しますので、皆さんもお酒を片手に、ぜひぜひご視聴ください。はい、
お願いします。
はい。参加型企画のアンケートはまだまだ、募集しておりますので、はい。はい、ブログの方に締め切り書いてますので、ぜひぜひ皆さん、ご参加、ご協力、よろしくお願いします。
お願いします。
送ってください。
はい。さあ、ということで、まあ、新番組はもうですね、始まったりはしてるんですけれども、
はい。
今週が多分冬アニメ、2024冬アニメの、ラストトークということで、
うん。はい。
はい。語っていきたいのですが、まあ最終回の話とかなりますかね、ザザザッと。
そうですね。はい、まだの、うん、まだちょっと見れてないやつとかもあったりしますけど、
ね。まあ、正直ありますね。追い切れなかったものとかも。
はい。
はい。じゃあ、今週じゃあ俺から。
はい。
意外と話してなかったな、そういえばっていうのが。スナックバスへ。
ああ、確かに。
うん。まあ、で、これ、ばーって見てましてですね。まあ、スナック、バスへのチーママ、あけみちゃんと、まあ、常連客との、まあ、なんでしょうね、しょうもない会話劇を楽しむというか、うん、そういうような作品で、まあ、下ネタもガンガン入ってくるし、はい、尖った部分もあるしで、非常に楽しめたんですけれども、
はい、はい。
まあ、12話最終回まで見ましてですね、はい、前編通しての総括は、あけみ役の高橋礼さん、
はいはいはい。
リエリーに何を言わせてんだっていうアニメでしたね。もう本当に。
そうですね。何か言わせて、何を歌わせるかみたいな。
はい。
誰が何を歌うか。ですから
ね、うん、
まあ最後はね、カラオケで、昔の、ちょっとでもないか、結構昔の歌謡曲を歌うみたいなね。ラストだったんですけれども、
ラキスターリスペクトですかね、カラオケで。
ああ、ね、してるかな。ラキスターリスペクトしてるかな。まあラキスタも会話劇でしたからね。
そうですね。
そうですね、う
ん、オタクのしょうもない会話劇を楽しむみたいなのありましたから。でもね、まあ最終回で、ね、見てね、はい、まあ面白かったのが、まあさっき言ってた。リエリーに何言わせてんだ問題ですけれども。
はい。
まずまあ、常連客がみんな低温治療器買ったっていう話になるんですね、男連中が。
はい。
で、まあ、で、そう、料理が好きっていうより、ほら、男ってそういうテクノロジーを感じる道具が大好きみたいな話になって、
はい、はい。
で、そういう電動工具とか、高圧洗浄とか、うん、なんか燃えるよな、みたいな。で、なんか掃除するためにわざと汚しちゃったりみたいな話とかしてて、男がこうワイワイ盛り上がってるの見て、うん、あけみちゃんが、あんたら今もしかして勃起してる？もう、最終回もぶち込むねとか思ってたんですよ。まあその前半戦見て。うん、
はい。
したらまあ後半、まあ風間っていうデリカシーのないチャラ男系の常連客いるんですね。
うん。
はい。
で、その、風間が急にですね、俺ってチンポコでかそうに見えるって言い始めたんですよ。CV 福山潤が言い始めたんですよ。
はい。
うん。で、まあその、見てもらわないことにはでかいのかわからずじまいだ。賢い言い方をすると、シュレディンガーのチンポ2のみたいな、そんな、こう、うん、最低の会話が始まるわけですよ。
はい。
で、まあ、その男性器はでかい方がいいのか悪いのかみたいな談義がこう男の中で始まったら、
はいはい、
あけみちゃんが、あけみちゃんというか、リエリーですよ。
うん。
そもそもチンポコの大きさにこだわってるっての男だけよねって言い始めるんですよ。
うん。
女性の立場から言わせてもらえばでかけりゃいいってわけじゃないのよ、とか。
うん。
で、それ聞いた、あれ風間かな。 そうか、女の子は別にチンポコのデカさに興味はないのか、とか言ったら、
うん、
もう別に興味がないとは言ってない。チンポコのデカさに特別こだわりや執着がないと言ってるだけ、興味は人一倍ある、とか言い出すんですよ。
う
ん、あの、リエリーが言い出すんですよ。
リエリーなんですね。本当にリエリーですかそれ。
はい、あの、エンドロールもちゃんと確認しましたし。はい。で、でも途中からね、はい、男はデカさばかり誇るけど違うでしょ。もっと大事なことがあるじゃないっていうような話になるんですね。
うん。
でしたらそれ聞いたあの、他の山田っていう客が、あ、なるほどと。つまり、うん、大切なのは、チンポコのデカさではなく、心のデカさや、愛のデカさって感じのことを、あけみさんは言いたいんですね、みたいな、ことを言ったんですよ。
うん。
はい。
まあまあ、なるほど。そういうことならば、ちょっと綺麗な話にもなるじゃないかと、
うん。
思ったんですけれども、はい、それを聞くや否や、リエリーがですね、
はい、
違うと。
うん。
チンポコの小さいやつを甘やかすなと。今はチンポコの話をしているって言い切ったんですね。
ほう。
結局ね、この回俺数えたんですけど、
はい。
リエリーちょうど10回男性器の名称言わされてました。2桁台乗っかってましたね。おう、これ見て本当、なんて最低の作品だと。
いや、本当に。
なんて最
終回だと。最高ですね。
はい、思った次第です。最高で最低な最終回だなと。いや、でも面白かったですね。やっぱ通してて。
なんか本当飲みながら見られる感じのアニメです
ね。うん、そう、ね。本当に、ああいうスナックなら行きたいなと思いましたね。
うん。
うん、で、結構やっぱ、あとは、単純に女性キャラやっぱみんな可愛いの多かった
とか
ありました。
うん。
まあ、チーママ明美ちゃんもそうですし、はい、バイトで小雨ちゃんってのが、CV 宮本ゆめさんで入ったりとかして、この子もなんか、常識人なんだけども、ちょっとぼーっと、ちょっと天然みたいなとこがあったり、
うん。
で、あと、最終回のね、もう一番最初のパートで、初登場のキャラがいて、明美ちゃんの友達の三沢って女の子が。
はい。
これ CV 上坂すみれなんですけど。
うん。
この子ね、もっと出てきてたらよかったのにって思うくらいいいキャラでしたね、なんか。ほ
ん
と飲み屋でいたら絶対可愛い子。なんか、いい具合に酔っ払って、
はい、
陽気な酔い方して、
うん。
なんか楽しげに酔うんですよ。話とかも。で、上坂さんの声で、結構、えへへって笑ってくれるところがもう、俺かなりツボに入って、ちょっと2期はもうちょっとこの三沢ちゃんをピックアップしてほしいなと、思う次第ですね、これは。
なるほど。
地獄じゃない三沢ですね。
そうですね。地獄じゃない三沢ですね。
中心には寄ってなかった。
寄ってなかったです。はい。中心に寄ってたら多分話題に出なかったですね。逆の意味で出たかもしれないですけどね。三沢って名前でこの中心の寄り方は何なんだっていう。許可取ってんのかみたいな。はい。いやーでもまあだからそういうちょっとまあエッジの効いたなんか会話劇プラス結構キャラ見ると女性キャラは可愛い子がいっぱい出てたなーっていう感じで。
うん、
うん、
ママも含めて。
ママ歌うまかったっすね、最後。
いや、人ね、歌うまいんですよね。
うん。まあでも本当にこれ2期あったら、また楽しめるアニメだなと思って最終回見させていただきました。
うん。
はい。そんな感じで。
はい。
はい、
次は、じゃあ、
私
さんですね。はい。
ちょっともう、今期はまあやっぱもうたくさん喋ってましたけれども、やっぱり最終回良かったなっていうので、うん、姫様拷問の時間です。
はい。
最終回がね、
うん。
まあ、そのバニラちゃんとちょっと、
うん。
がスケートに誘うみたいな。
はいはい。
まあ、友達が、になりたい、姫様と。うん、で、 親がスケートリンクを貸し切ってくれるっていう、なんか本当優しい世界で。
そう。
で、一緒になんか滑ろうとするんですけど、姫様は、あ、これが拷問かと。
うん。
その、私がスケートやりたくなって秘密を喋ると思ってるんだな、みたいな。なんか、ちょっと、すれ違い恋愛みたいなことしようと
はいはいはい。
なんかね。バニラちゃんは普通に友達になりたい。友達として誘ってるけど、姫様は拷問やと思ってるっていうので、じゃあ私がリンクに入ることができたら、秘密を喋ろう、みたいな。で、そういうことじゃないのになって思いながら滑ってると、バニラちゃんは舞い上がってて、自分がスケートできないことを忘れていたという。うん、
あの子、くずく可愛いですね。
ねえ。
うん。
で、こう、こけそうになったところ、姫様が助けて、
うん。
で、こう、パッてリンクに入ってしまったんですけれども、でもこれは拷問じゃないからって言うんですけど、うん、姫様が、いやいや、秘密を話そう。王国に伝わるスケートの、うん、なんか、うまく滑れる方法、みたいな感じで、うん、ああ、これ素敵じゃない。ってなったら、
うん、
次は、まあ、やっぱ最終回らしく、
うん。
トーチャーがちょっと人事異動するかもしれないという。
うん。
あら。
姫様の拷問感はもうこれが今日が最後かもしれない。
うん。
って言ったら姫様は、だったら絶対に屈しないと。
うん。
もう最後の、お前のと最後になるかもしれないから、もう私は屈しない。
うん。
じゃあ、全員集合よっつって全員で拷問をするっていう
最終回
最終回という感じの演出で、でもう拷問のシーンもクソもなく、
うん、
終わるんですよそのシーン、うんうんうん、
みんなワイワイやってね、
みんなでわーって集まったっていう感じで、で、あの、クラス替えみたいに張り出されてるんですよね。人事異動が。
人事異動ってあんな感じだったかな。あの、会社員の経験ないからさ、こっちは。
なんか、ほんま合格発表みたいな。
そうそうそう。
で、見てたら、普通に姫様、
うん。
あの、父ちゃんが、あって、こう、発表を見て、あってなったら、うん、姫様普通に出てきてて。
あ、囚われの身じゃないんだっていうね。まあまあ、何度も見てますけどね。
まあね。
自分で足かせ。
今更なりしてるけども。
そうそう。
はい。で、やったな、みんなまた一緒だな、つって。結局まあ、陰気も陽気もみんな一緒で。
うん。
まあこれからも、一緒にじゃあ、拷問しようか、みたいな。
なんだその日本語。これからも一緒に拷問しようね、だって。
私は屈しないけどな。で、結構早々にエンディングテーマが流れ。
うん、まあちょっと早いかなと思いましたよね。
そうですね。
うん。
あれ、なんかじゃあ、そっかそっか、Cパートはちょっと、これからちょっと問題起きて2期やりますせー、な感じかなって思ったら、
うん。
Cパートが、
うん。
みんなでバスケしてたら、
うん、
落雷に打たれた姫様と魔王様が異世界に転移するっていう展開で、
うん、まさかすぎる
よ、うん、で姫様が起きたらその魔王様がおって、
うん、
でまあ魔王代理やと思ってるじゃないですか、
うんうん、
で代理の人って言ったら、いや実は異世界に転移してなっつって、2時間ほど前に目覚めたんだけれども、
うん、
でじゃあどうやって戻るんだっつったら、まあこういうのは世界を救えば戻れるよって、
うん、魔法様が言ってんですよ、
そう
救えば戻れるよ、
でその2時間の間に四天王とか、うん、その漆黒王というその世界の魔王とか全部倒して戻ってきてたっていう話だったんですけど、もうずっとCパート魔王様主役会みたいな感じで、なんかあの漆黒王と戦う時も行くぞって戦いが始まったって言ったら、そこであのオープニングテーマ流れて
最終回だからあえてね、そうそう、ここ一番で流すパターンね。
そうそう、
でもお前の曲じゃねえだろうってのあったけどね。
あれって前に魔王様が好きな展開で秘密言ってたやつでしたっけ？あの展開って。
あ、そんなんあったっけ？ああ。
なんか魔王が、なんか魔王ちゃんになんか試験で 秘密暴露するときに、確かなんか、なんか、ラストバトルでオープニングがかかるときが好きみたいな、なんかそんな言ってた気がするんですよね。それなのかな、なんかそれなのかなってちょっと思ったんですけど。
高度な伏線。
高度な、かなり高度な。
で、まあ、無事にみんなで戻ってきて、
うん、
さあ、バスケするぞで終わったんですよ。
バスケ？バスケじゃん。
なんかしかもね、そうカットインの仕方だとかっこよくね、みんなバスケの服着てて、
うん、
じゃあバスケ始めるかみたいな感じで、
そういうアニメじゃねえだろうって、そんなかっこよくカットインするような、
あとで2期制作決定っつって、
うん
うん、
魔王様優勝扱いされてんだよね、その向こうの世界では、本末転倒も甚だしいっていう。
向こうの言い伝えもなんか、政権を持った魔王と悪しき者が、あ、政権を持った勇者様と、なんか悪しき者が同時に召喚されるみたいな話が言い伝えで向こうにはあるんですけど、うん、もう完全にその悪しき者が救ったしなっていう感じでした、ね。いや、でも本当最後まで楽しませてくれた
アニメでした、ね。いやー、面白かったですよ。本当全話語ろうと思えば語れるもん。
語れますね。
ここが良かった、あそこが良かった。
うん、もう2期のキービジュアルはすごく姫様がシリアスな顔してましたね。
うん、いや、そうですよ。もうやっぱ
作品ガラッと変わるかもよ、ストーリー。
うん。そうですよ。
うん。
そうなりますからね。
なんか、
うん、
もう、このアニメ見てると突っ込むのって野暮だなってちょっと思いますね。
まあね、本当にわかる。
うん。
ただたまに、一回ちょっと、振り返ってみないとなっていうのも思うし。
うん
う
ん
う
ん、
こういう場で、
うん、そうそうそう、
あそこやっぱ変だよねっていう、
あそこはちょっとスルーできないよねっていう、ね、
あそこいじっていいんだよねみんなねっていう確認をちょっとしたいですね、うん、
あの、うん、麻痺しちゃうのはダメじゃん、
そうそうそう
我々が、うん、
だこれあの突っ込みどころかどうかちょっとお二人に判断してほしいんですけど、
うん、
あの、ネットフリックスって、
うん。
結構アニメとかに、
はい。
一応なんか、年齢推奨みたいなんで、
はいはい、はい、ありますね。なんか、はい、
プラス15とか。
うん。そうそう、こういう理由だからダメですよ、みたいな。そうそう。ちょっと出たりしますよね。
うん。はい、ネットフリックスで姫様拷問の時間です。13歳プラスの、うん、理由が暴力、言葉遣い。
いや、これね、あの、タイトルでしか判断してないと思うんですよ。あの、悪いネットニュースみたいで。
AI が勝手に決めた。
そうそうそうそうそう。中を精査されてないような気しますね、これ。これは公式ももっと声を上げていかないと。
でもまあ、一応監禁してるからな。
まあね。でも自分で足かせつけてたよ。
うん。あの、音消してみても拷問だと思わないよ。
うん。
いや、でもまあそっか。
はい。いや、もう最高でした。暴力
振ったとこあったかな。
まあ、剣とか出てくるしな。
まあね。まあ最後、魔王様がその異世界でっていうのはありましたけど。
うん。でも剣は一回も剣としての使い方されなかったような気するよ、なんか。
そうですね。
うん。
生クリームまみれとかなってましたしね。
そうそうそう。地面にライン引いてたりした時なかったかな。リガリガリガリって
。石灰のね。
あれね。うん。いや、でも面白かったっつ。
いや、面白かった。
2期も本当楽しみっすね、今から。
はい。本当早くやってください。
うん、さあ、はい、じゃあ、松崎さん、ね、トビお願いします。
どうしよっかなー、はい。いやー。ちょっとね、喋っときたい、どうしても喋っときたいのはいくつかあるんですが。
もう全部喋ったっていいよ。
ダイジェストで喋っていいよ。
でも、
うん、
さっき、うん、やっぱり三平さんがバスへのそのチンポコの話をしたので、
はい。
僕は僕やばのチンポバトルしようぜの話かな。
いやいや、そこピックアップしなくていいんじゃないかな。そこ語ったとしても2、3行で終わると思うんだけど。
いや、そこは終わるんですけど。
うん。
チンポバトルしようぜはもう名台詞だと思うんですけど。
そうですね。あと発想がその女の子はお風呂でおっぱいの比べっこしてるっていう 幻想から始まってますからね。
うん、
だから我々はチンポ比べをしようみたいな。
でもチンポ比べじゃない。チンポバトルしようぜですからね。
ごめんなさい、チンポバトルでしたね。
あだちがね、岡本信彦さんが言ってますから、チンポバトルしようぜって。
みんなそういうことを言ったときに声優さんの名前言うのをやめるよ。俺が発端ではあるけれども。
うん、
申し訳なくなってきた。
僕と三平さんはね、青エクのイベントでちょっとご一緒したことはあるんでね。
う
ん、
ああ、そうですね。
さんは。
はい。
はい。なので、セーフなんじゃないでしょうか。
そうですね。
むしろアウトだよ。
もうバトル済み。バトル済みでしょ。
いやいや、してない。
してないわ。
俺ら岡本さんとチンポバトルしてないんだよ。
してない。どんな仕事だよ、それ。そんな仕事ない。ギャラ安いのか高いのかもわかんない。
青エクってそんな作品じゃないのよ。
違うよ。
ね、でも僕やばで、まあ、ちょっと別の後輩とも結構喋ってた話があって、僕やばを見てるって後輩から。
はい、
その、オープニングとかの感じから、
うん、
体育祭とかは、まあ、やるだろうみたいな話、この2期の間で。
うん、
体育祭の話とか、でも、それやってたら、残り3話ぐらいの時にその話してて、
うん、
修学旅行で、ここはまで尺的に行けますかねみたいな話をしてたんですよ。
おー、はいはいはいはい。
でも確かになと思って、だから、ひょっとしたら、修学旅行編まとめて、なんか劇場版でやるのかなみたいな話。
あー、わかる。うんうん、
そこだけもう、なんか60分とか 1時間半とかでやるのかなとか思ってたんですけど。
うん、うん、そうね。ついやばをちょっと足したりとかしてね。
そうそうそうそう。
うん
う
ん、
どうなるんだろうなと思ったら、最終回直前で、
うん、
修学旅行編がそのラスト2話で繰り広げられて、
うん
うんそうです
ね、はい。
で、中身の内容を、テレコさせるっていう。
はあ、なるほど。
原作だと、
うん、
要は、まず、チンポバトルして、
うん、
で、その後、あそこで告白があるんですよ。告白があって、で、わーってなって、で、その日の夜に、その女子の部屋に、っていうのがあり、
うん、ああ、そっか。
っていう、で、なんか、あれは何だったかな、その、告白されたことないみたいな、その女子トークみたいなのをしてて、うんうん、たら山田が、はいはい、うん、ふーん、なんか、ちょっとドヤ顔するみたいなシーンがあったりとか、うんうんうん、みんなは告白されたことある？みんなは。って言って、親が、
うんうん、
へへへみたいな顔するみたいなのが。
それは原作だよね。
原作です。
うん。
んっていうのがあり、
うん。
その後、山田だけ先に帰って、うん、で、また、今日、学校でっていう、
うんうん。
順番だったんですけど、
うんうん、
それを、
うん。
女子の部屋に忍び込むのと告白をこう逆にして、
うんうんうんうん、
最終回一個前の締めを、その女子の部屋に忍び込む話にして、
うん、
で告白されたのがその翌日の話にしたん
ですよ、ね。はいはい。
アニメでは。
だから、ドヤ顔はアニメではないわけですよね。まだ告白されてないから。
はいはいはい、
うん。
でもなんか、せった。っていうのはありましたけど。
はいはいはいはい、はい。
せったっていうのはありましたけど。
はい。
だから改め、その、だから、あ、こういう風に順番変えてきたんだと思って、
うんうんうん、ま
あ、自然ではすごくあったから、
うん。そうね。俺原作読んでたけど、ちょっと気づかなかったわ。
いや、なるほどなと思って、確かにアニメの順、まあ、原作の順番でいくと、多分最終回1個前に告白シーンがあって、
うん、
っていう順番になってたんですけども、 その告白の流れを全部最終回に持ってきたっていうのは、いや、なんかすごいいい構成だったなっていうのを思いましたね。なんかすごい、いちいち綺麗でしたしね。
そっか、うまく作ったの。ちょっともう一回原作読み返してみよう、あのとこ。
で、
最終回まだだから、ね。
で、最終回のあの、サブタイトルだけ、僕と私のみたいな感じになってましたよね。
ああ、うん、なるほど、本当だ。
それまで僕は何々した。その中で、その二人で、ここで初めてみたいなのが、すごく良かったですね。
あれ、あのさ、ほっぺにキスあるじゃない。
はい。
あれって原作あったっけ？
あったと思います。
あそっか、あそこでほっぺはあるんだ。いや、あそこさ、キスしそうになったじゃない？
はいはいはい。
で、キスはほら、もっと後なわけじゃん。ファーストキスは。
はいはいはいはい。
だから俺、もしかしたらテレビ的にはここでキスさせて、まあ、二期で、今期で、まあ、アニメ的には終わりになるのかなって一瞬思っちゃったわけよ。
あはははは。
でもそこは見せずに、ほっぺにキスで終わらせてたから、まあまあ、また続編も全然作りようがあるなって思ったんですよ。でも、ほっぺにキスってしてたかなってちょっと一瞬あそこ見てて思って。あ、してた。あ、
してました。
そっか。
キスしようとして、この顔が同時にこう、
ぶつかったり。
言っちゃって、ほっぺにキスして、山田がやったーって言って。
はいはいはい。そっか、あそこほっぺはあったんだ。ダメだ、忘れてる。
いやー、なんか、いい話でしたね。
いやー、ほんとよかった。もう、なんつうのかな、恋であんなに涙を流せるなんて素晴らしいことだなと思いましたね。
これフラッシュモブで原さんたち来るくだりはあったんですか？
あ、
ありました。
あれはめ、ありました。やっぱあそこはカットできなかったと思います、スタッフも。
そこいいんだよな。
あの時の原さんいいよね。
いいね。
やめて、テレとかじゃなくて、本当にやめて。
だからそれが最終回に。
そうか。はい、なるほど、なるほど。
ある意味、あそこに、ピークを持ってった感じですね。
そこじゃないよ。
チンポバトルから、フラッシュモブに。
原さんの強さを見せて、
終わりっていう。あの温厚な原さんが。
でもね、それで、だから最終回結構全員出てましたよね。
なるほど、
そっか。原作に多分なかったもう一人の京太郎みたいな。
はいはいはい。
のもなんか、ふってなんか出てきたりとか。だから多分原作だとお姉の出番とかなかったんですけど、その家族のシーンがちょっとだけあったりとか。
あれ、電話かかってきたのって、じゃあ、
オリジナルなのかな。ですね。
そっか。
多分最終回でもう全キャラ出そうみたいな感じ。
なるほど。
だと思う。だからそれも含めてちょっと美しい
最終回でした。いや、ほんとよかったです。
はい。
なんかじっくりまた見たいなって感じするもんな。
で、終わって、はい。で、アニメ終わった後のその桜井のりお先生の書き下ろしが、ウェディングドレスと新婦の服着てるんですよ、二人が。
新郎？
ああ、そう、新郎新婦の格好してて。山田はウェディングドレス着て。もう、まあ、X に上がってますけど。
はいはい。
結婚じゃん。
ね、
何して
んの？だって、まあ、本当にあった言い伝えじゃないかもしれないけど、あの鳥居を二人でくぐったら一生添い遂げられるよ、みたいな。ちょっとこう、振りがあって、で、二人があそこ飛び出してくるわけじゃん。まあ、フラッシュモブから逃げようとしてたってのがあったけれども、ああいうのとかもね、いい演出だなと思いましたし。
素晴らしいアニメ。いやー、楽しかったです。この3ヶ月、全クールも含めて、半年間。
毎回毎回エンディングの入りがさ、もう、わーって感じになるよね、なんか。
ね
え、
うん。
あれね。
サブ隊が出てきて。
タイトル出てきてね。
そうそうそうそう。エンディングまで流れていくっていう。いや、非常に素晴らしい。また、これは、ね、やってほしいですね、アニメで。
ねえ。ぜひ。
はい。ということで、とりあえず、まあ、2024冬アニメは、まあ、語り収めかなって感じですね。
そうですね。うん。
まあ、話したくなったら、全然、その都度のタイミングで、いいかなと思いますけれども。
うん。途中で止まってるやつとかあるもんな。
うん。なんか、別冊みたいな感じでね。はい、急に話したくなったアニメとかの話するのも、またいいかもしれないので。
それありでいいですか？それありでいいです？
あんま頻繁にやるとな。なんか、
確かに。
なんか、でも、別コンテンツじゃないけど、ちょっと考えてもいいかもしれないですね。
うん、なるほど。
なんか、急にこの話したくなったら、みんな集めてリモートで、その人だけ語る、あと二人だけ聞き役みたいな。もうそれだったら、10分くらいで終わるじゃないですか。
はい、
あの、収録自体は。うん。
はい。
まあ、でも、ちょっといろいろ、また、やっていきたいですね。
はい。
はい。
うん。ということで、まあ、来週からは春アニメの話になると思いますんで、皆さんも感想をどしどしよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、B パートは、そんな冬アニメの総括です。2024冬アニメ3プラス1発表！
は
ー
い！
イェーイ！来たぜ！
はい。もう恒例ですね、新番組始まったクールの初めに、まあ、なんとなく気になる女子を、3人男性キャラを1人ずらずらっと上げていって、で、クール終わりに、果たして、それがそのままだったか、変更はあったかというのを、検証し合うという、そういう恒例企画になっております。
はい。
さあ、それではですね、まあ、暫定、各々の暫定は、誰、どんなキャラだったかというのをまず発表していきましょう。
お願いします。
はい、まず私、三平三平は、姫様拷問の時間です。トーチャートルチュール。
うん。
そして、ポンの道の、川東パイ。
うん。
休日の悪者さんの山野さん。コンビニの店員さんですね。
はい。
そして、プラスワン男性キャラが、休日の悪者さんの赤月レッドとなっておりました。
はい。
さあ、ドイッチューさんは、姫様拷問の時間ですの姫様。
うん。
そして、最弱テーマはゴミ拾いの旅を始めましたのアイビー。
はい。
そして、魔法少女に憧れてのアラガキウイ。
はい。
そして、プラスワン男性はダンジョン飯のチルチャックとなっておりました。
はい。
そして、松崎さんは、姫様拷問の時間ですの、トーチャートルチュール、私と一緒。
はい。
佐々木とピーちゃんの星崎さん。
うん。
魔法少女に憧れての、みなかみさよ。
うん。
そして、プラスワンは、的聖兵のスレイブの和倉勇気となっておりました。
なるほど。
さあ、では、変更はあったかっていうのを、まあ、各々まず、発表していって、徐々に掘り下げていきたいと思います。
はい。
じゃあ、私、三平三平の、3プラス1、まず、女性3人。
はい。
本の道、川東パイ。
うん。
姫様拷問の時間です。バニラペシュッツ。
おー。
中魔法の間違った使い方、黒騎士フェルム。
なるほど。
この3名となりました。
はい。
さあ、ドイチューさん。
はい、私一人目、指先と連連、糸瀬ゆき、
うん。おー。
中魔法の間違った使い方、アウル。
あー、はいはいはい。
で、魔法少女に憧れて、アラガキウイ。
おう、ここは、変わらず。
はい。
さあ、松崎さん。
はい。魔法少女に憧れて、みなかみさよ。
うん。
もだえてよ、アダムくん、九重秋。
おう。
ドサンコギャルは生ラメン濃い、冬木さんのお母さん。
なるほどね。
なるほどね。
じゃあ、ちょっとおのおの、ここ掘り下げていきましょうか。
はい。
被ったのはなかったですかね？ 3 人とも。
最終
的には。被ってないですね。
散りましたね。うん、ポンの道のパイ。まあ、これは変わらなかったんですけれども。
はい。
非常にやっぱちょっとドストライクでしたね。なんか、別にものすごく目立った話があったわけじゃなかったじゃないですか。
うん、そうですね。
ね。
うん。
まあ、ポンの道で全体的にそんな感じだったかもしれないですけれども。
はい。
なんかね、結構アッパーすぎない元気なアホの子。
うん。
っていうとこが非常にツボでしたね。
そうですね。なんか、ちょっと思ってたよりも、なんか、しっかりもんな面もあったりとかもありました。
そうそう。あと、ちょっとアウトドアに強いとかっていう、ちょっとギャップみたいなとこもあって。
うん。
なんか、非常にこの子は、もっと見てたいなと思いましたね。
うん。
うん。いや、ポンの道結構可愛い子。みんな可愛いから。
みんな可愛い
ですね。悩むかなと思ったんですけども、ちょっと最終的には、パイがちょっと頭抜けたかなって感じはしますね。俺の中で。
うん、だって、暫定の時も、もうとりあえずみたいな感じで言ってました
ね。うん、言ってましたね。
うん。やっぱ、ハネルちゃんもちょっと気になってたんで、当時は。
うん。
まだ出てきてない段階でね。あの子出るの遅かったんで。
そうですね。
うん。ハネルちゃんも良かったんですけど、やっぱちょっとパイは強かったっすね。
うん。
好みの部分で。で、姫様拷問の時間です。姫号は変わりました、推しが、
うん、
バニラちゃんになりましたね。
バニラちゃんか。
この子は、ちょっと良かったっすね。あとなんか、姫様って基本的にポンコツじゃないですか。
うん。
うん。
でも、この子の前でだけすっごい王子様にキャラになるのが。
ああ、なるほど。
うん、いいなっていうのもあって。でもやっぱ10話かな、その、なんかトランプでまあ拷問するみたいな来て、本当は遊びたいっていう。
うん。
うん。
うん、うん。
別に拷問のつもりじゃなく来たんですよね。
はい。トランプ一人でやってて。
そうそうそうそう。で、姫様は拷問だと思って、で、それを素直に、いや、拷問じゃなく遊びだって言えないまま、
うん。
で、なんかちょっと遊びたいっていう本音もダダ漏れしたりして、で、察した姫様に、うん、なんか、秘密を話そうって言われて、その、昔友達に裏切られたから、本当は私も友達が欲しかったって姫様言ったら、うん、私もですってもう号泣したのに。
姫様がいちいちね、告白みたいな感じ、するんですよね。
そう。
バニラに対する秘密の暴露が。
あそこ正統派カップルっすね。な
んか。
カップル。
うん。いや、ほんと姫様は、本来ああいう感じなんでしょっていう、その、イメージとする、ね。
騎士団長としては。
はいはい、
うん。
そう、騎士団長としての姫様。をちゃんとやれてる相手っていう感じで。
なるほど、なるほど。
うん。でもなんかほっとけない感じしますね、バニラちゃんは。
うん。
不器用すぎて。非常に可愛かったです。
うん。
で、治癒魔法の間違った使い方のフェルム。これはもう先週から散々から言いましたけれども。
まくってきましたね。
まくってきた。で、最終回見たらもうね、最初とこれもちょっとイメージと違って。
はい。
今はもう完全にちょっとコメディリリーフ的な可愛いキャラになってんすよ。で、ローズとの絡みもね、始まって、ちょっとこう、
はいはい
はいはい、ボコボコに、特訓させられて、みたいな。で、そのリアクションなんかも、なんかローズにちょっとビビったりするとこなんかも、まあ非常に可愛かったり。
うん、うん。
いちいち、このウサとの反応も可愛かったり。あと特訓でボコボコにされて疲れてる時に、なぜか大抵、お尻をこう、アップで見せるカットになる、みたいな。尻がまた可愛い。でも、ちょっと良かったのが最終回で、まあ、ウサトが、今更だけど君の名前聞いていいみたいなこと言って、
うん、
で、まあ、本当に今更だな、つって、フェルムだ、つったら、ウサトは、そっか、了解で終わっちゃうんですよ。
うん。
したら、は、それだけかつって、うん、人の名前聞いたなら、ちょっと呼んでみせるとか、もうちょっとこう、みたいな。要は、名前を 読んでほしいみたいなアピールがちょっとあり。
はい、はい、はい。
でもちょっともう、それを素直に言えずに、その場から逃げ出したりみたいな。
うん。
ちょっとそういう名前を伝えても読んでもらえない、不憫な可愛さがあったんですけれども。
うん。
で、そこで後半ちょっと、フェルムが今度旅に出るっつって、その同行するつもりで、ちょっと脱走したりして。
うん。
ちょっと心配になってみたいのがあって、それを経て、まあ、名前を呼ばれたわけですよ。なんか、はい、もしかして僕がいなくなると寂しいみたいなことをちょっとからかわれて、で、足ゲシゲシ蹴ってたら、うん、結構不意打ちで、そんなに蹴らないでよ、フェルム。って言って、うん、まあ、え？見たくなるじゃないですか。
はい。
その後に見せたアッカンベーですね。
おお。
この令和の時代に、あんなアッカンベーを見せてくれる子がいるとはと。
まあ、見ないな、令和で。
確かに見ないな。
見たことないかも。
うん、
正直言うと、昭和でもあんまり見たことはなかったんですけれども。現実世界では。
そうです、ね。
でもまあ、その、漫画的な表現でも、最近やっぱなかなかなかったじゃないですか。
うん。
ちょっとこう、照れ隠しでベーっていうの。あれを見せてくれたって、それがまた似合うっていうキャラもシチュエーションも。あそこでもちょっとこの子はもう完全に入ってきましたね。このスリープラスワンの中に。
あ、
でも、チューマホーやっぱ可愛い子多いですから、結構、もう全員本妻に見えるというか。だって、スズネ先輩だって、ね、ちゃんと見れば本妻のはずなんだけど、でエンディングとか見るとちゃんと美少女に描かれてるし。
うん。
でもこう徐々に残念美人のポジション確立していって。
はい。
で、また、アマコっていう獣耳の女の子出てきて、うんうん、これなんか2期あったらちょっと本妻ポジションになるかなっていうような感じでもあるじゃないですか。
うん。
で、最終回ラストの方に、まあもし2期があるとすれば今後出てくるだろうな、みたいな、まだ見ぬキャラがバババッと出てくるわけですよ。まあ原作読んでる人からすると多分、あ、これあれだ、あれだ、みたいなのあるんでしょうけど。
うん。
で、D アニのニコニコ視点で私見てるから、こうコメントも流れてくるわけですね、見てる人の。
あ、はい。
そしたら、あるキャラで、出たなメインヒロインっていうコメントが出てきたんですよ。
おう。
もう、お前、ウサドに何人メインヒロインいるのって思うくらい。いやーでもだから、まあ作品もすごく好きだったんですけれども、最終的にはこのフェルムっていうキャラがいっぱい本妻出てくるんで、負けんなよっていうちょっと、俺の推し的な部分もあるんで、応援したいキャラでもありましたね。
なるほど。
はい。そんな感じで私の3人でした。
はい。
そう。
僕は、まあ、ゆきちゃん、指先取れんね。ゆきちゃんはやっぱ、もう、見てて本当幸せな気持ちになるというか。
うん。
うん。
なんか本当作品としても綺麗にまとまった感もありましたし。
はいはい。
なんかね、やっぱ、いちいちやっぱモノローグがすごく素敵なんですよね。この。
うん。
なんか素敵な表現というものが。
うん。
やっぱデフォルメした時の可愛さ。
あー、ありますね。
ちょっとちっちゃくなって、わたわたして、汗ピピピって出るような、う
ん。はいはい。
やっぱ、いつおみさんは、よくわかんないから、振り回される、キャラだから、うん、それが、とてもよく似合っていて。
ああ、いいっすね。いい感じですよね。
うん、はい。そら、ちょっとからかいたくもなるかもな、みたいな気もしてね。
うんうんう
ん、なんかずっと可愛かったですね。
うん。
なんかその障害あるとか、その悲壮感みたいなのも、やっぱたんまにあるけど、でも基本はやっぱ根っこは明るい、
うん、
元気な子っていう。
そうね、あまりこう感じさせないというか。
うん。なんかちょっと寂しげなのあるけど、うん、でも、まあ、大丈夫みたいな前向きなところとかも、すごくいいキャラだなって思いますね。
うん。
はい。
まあ生配信ではこの相関図で遊ばせていただくわけです
ね。遊ばせていただきます。ええー。そんだけこの作品が好きだということをね、分かっていただきたい。
はい。
で、チーム魔法の間違った使い方。僕はアウル。
はいはいはい。
公式サイトにも載っていません。まあ、過去編ですね。ローズの、はい、が、ローズがまだ騎士団だった時の副団長。う
ん、ポニテちゃんですよね。
そうですね。ちょっと紫っぽい髪の毛の。
うん。
小原好みの。
そうなんですよ。
はい。いや、この子ほんとめっちゃいいやつだったな。かっこよかったし。
うん。
なんか、自分はダメなやつだって思いながらも認められて喜ぶ様とか。なんか俺、うん、あの過去編が俺すごく良くて。
あれ良かったっすよね。
うん。めちゃめちゃグッときたな、あの回が。ちょっとアウルは見ときたい。
結構あそこが、あの作品でちょっとし、やっぱシリアスな背景あるんだっていうね、うん、ローズの。
うん。
うん。うん。いやー、この子は良かったですよ、確かに。
そうですね、やっぱ。ローズもいいんですけど、やっぱアウルが、やっぱ、可愛さで言うとアウルかって。
過去編メインヒロインですから、この子は。
ねえ、本当に。
うん。
アウルいなかったらローズさん死んでましたからね。
うん。
うん。そういうところもやっぱ素晴らしかった。
はい。
はい。荒垣不韋はね、うん、もうずっと好きなんですよ。もう本当に。
キウイちゃん。
見た目もキャラももうたまんないんですよね、おうおう、もう。あの、やばい目とかも。
はいはいはい。
あとなんかね、結局、あの、サルファとケンカップルみたいな感じ、マジアサルファ。あの、うん、黄色い。
はいはいはい。はい。
やつと、その学校では悪態を付き合う仲みたいなのも、
うん。
いや、なんか、その最終回みたいぐらいで、なんか、あ、うん、そことそこなんやな、みたいな感じだった
ん
ですよ。
うん、
うん、うん。赤が、アリスなんだ、みたいな。
うん、うん、うん。
だそこのなんかやりとりとかも、なんか最後ほんま、最終回、なんか全員カップル同士になって、花火してたから。うん。なんかそういうところも、ああ、これずっと見てたいなっていう。
うん。
あと、海に行って、順番抜かされて、ウテナちゃんが、うんうん、すぐ銃ぶっ放したところとか最高でした。そういうとこ、そういうとこ好きってなりました。
短期短期なのかな、
ウテナちゃんに関してはもうそうですよね。やっぱやばいやつっていう。
判断が早いよね。悪い意味
で。うん。そうですね。はい。その3人ですね。もう。
はい。
はい。
さあ。はい。じゃあ、松崎さん。
はい。まあ、みなかみさん、まあ、マジアズール。
はいはいはい。
まあ、エロかったですね。
エロかったね。まあ、
そうですね、はい。落ちていく様というか。
はい。
陥落する様というか。
最高でしたね。
最高でしたね。
なんか。
かっこいいと思ったのに、俺、最後。
いや、最終回、なんか、メインヒロインみたいな顔してましたね。
う
ん、
そうそうそう。
主役だみたいな顔して。
うん。
でも、なんか、心の中の声の時、なんか全裸だし。
うん。
いや最高でしたね。
最高でしたね。
まあ、そうですね。僕は、なんか、落ちていく女の人が僕、めちゃめちゃ性癖なので。うん、
まあ、でもちょっとわかる部分がありますね。
はい。
変態同士でお互いを高め合ってるとこいいっすよね。デーゼと。アズール
そう。
お互い性癖こじらせばこじらせるほどお互いが強くなっていってるっていう。
うん。
うん、変なバトル。
でも、ウテナの方が、ちょっと、もうちょっとこじらせてる感じあるけどね。
うん。
あ、そう。まあまあ。
うん。
まあ、ストレートですからね、言っても。
うん。
なんか、ド M イコールすべて OK じゃないじゃない。ウテナって、うん、
はい。
うん、
はい。
こだわりあったりして。
うん。
うん、でもまあ、それもありつつ、なんか、みんなで仲良しの、さっき言った最終回があって。
うん、ねえ、すげえよかった。
うん。うん、 だな
あれ、毎回もう、もうずっと続けりゃいいやん。あんなドロンジョみたいに飛んでって終わるんやったら。一生続けりゃいいよ、アニメ。一生続けりゃいい。
あの、
なんか、そうそうそう。なんかやって、チュドーンって終わるっていうのを毎回やればいい。
で、毎回、あえで。
そう。
んで、
はい。
もだえてアダムくんは、
うん。
はいはい。まあ、好みなんですよね。単純にこの子が、秋が。
うんうんうん。
もうこの、ボーイッシュで、もうなんか、クールなんだけど、実は乙女っぽい一面もあって、
はいはいはい。
そんな性格してんのにスタイルめっちゃいいっていう、
うん。
王子様キャラなのにの感じの、が僕もう本当にドストライクで、
うん。
まあまあ、まあこれも性癖ですね。から、まあ、わかりやすいとこで言うと、ちょっと体つきがちょっと女性っぽくなってる、誠みたいな感じですね、アイマスの。
うん。なるほど、なるほど。
イメージ的には。
うん。まあ、王子様、みたいな。
ああ、そうですね。
うん。
ちょっとこの手のショートカットには私も弱いですね。
いやー、この子はほんといい。
うん。
ショートカットでエロいのが、一番エロいんだから。う
ん、だから。エロいんだから。
ロングヘアで、ロングヘアでエロい、ロングヘアでエロいのは、まあ当たり前なんですけど。
お
う。うん。
ショートカットでエロいのが一番エロいんだから。
そうね。もう
ロングにもショートにも偏見あるな。いや、でもそれで言ったらね、これは非常にこう、すべての性癖に刺さりそうですよ。まんべんなく。キャラが。
ああ、まあ確かに、ね。メガネっ
子もいりゃ、ちょっと、
お嬢様。
先生もいるし、ショートカットいて、お嬢様。
はい。
はい。
この公式サイトのお嬢様、クソエロい太ももしてんな。
ねえ、ちょっと太ましい感じの。
うん。
まあでも、結構みんな、太ももを割と、
なんかね、確かに。
感じですね。
うん。
ああ、でも好みの、ここ、太ももはアキちゃんかな。
うん。
なんか、個人的には、引き締まってる感じがある。
ああ、そうですね。
なるほどね、
うん。スポーツ万能なので。
うん。
んで、
はい。
冬木さんのお母さん。
はい。
まあ、性癖。ってもらえる。
はい、性癖ですね、これはね。
全部性癖でしたね。
でも、お母さんキャラがパッてこういう時に出るのは、ちょっと久々かもなーって、
うん。確かにね。
うんうんうん。
あれかな、小見さんのお母さんって言ったことあったかな。
ああ。
でも、ああいう。
本当に綺麗だもん。
そう、ああいう感じの、まあ、テンション高いお母さん。
うん、うん、うん。ちょっと友達感覚のお母さんって感じだ。
うん。まあ、なんか、童貞もらってくれそうなお母さんというか。
そう、まだ大事に取ってあるからね。
そう
私の一番大事なものをあなたにあげるわと。
ね、まだ誰のものでもありません。ね、
松崎が誰に捧げたらいいかっていうくじ引きも今度したいね、なんか。
いいね。いいっすね、うん、それ。
いやいや、それはもう誰のものでもない同士、井森美幸さんじゃないですか。
いやいやいや。
もう、いやいや。まだ誰のものでもないの、井森さん。
ないよ。ないでしょ。
井森さんと松崎一緒にしちゃダメよ。井森さんはもうとっくに人のものになってる。
いやー、でもね、そう。
ママキャラ確かに久々に聞いた気がする。
うん。
なんか、そうっすね、なんか、でもね、あの子も好きだったんですよね。さゆりちゃん。
ああ、はいはい、
はい。ああ、はいはい。
あの子は、ギャルなのかっていう、ちょっと疑問はあるんですけど。
うん。
清楚系ギャルって言ってて。
それで言うと、やっぱギャル で、善としてるのは、やっぱ冬木さ
ん
だけなんだよね、
うん、
と、やっぱイメージで言うと。レナ先輩も、やっぱギャルって感じではなかったよね。ギャル
って感じじゃない。
レナ先輩もちょっと出番あればまた話変わってきたな。
またちょっとね、出番がね。
そうでしょうね。
うん。隣に住んでんだよ、あんな人が。
え、ね。
うん。いやー、ということで、3人出ましたか。
はい。
はい。
はい。じゃあ、プラスワン行きましょうか。
はい。
はい。はい、もう出揃ってますか？
はい。
はい。
はい。それでは行きましょう。冬アニメ、我々の心を射止めた男キャラ。行きますよ。
はい。
せーの。
パトリック・アッシュバトン。
僕は魔王様です。
なるほど。
姫様拷問の時間ですの魔王様です。もう本当に、あの人の元で働きたいです。
うん。おー、わかる。
なんか良かったっすね、ああいう感じの。なんかね、個人的にはあの、治癒魔法でロイド王って言ったじゃないですか、治癒魔法の王様。
はいはいはい。
うん、
はいはい、
あの人もね、あ、やっぱ、まあ、前も言ったかもしれないですけど、いわゆる転生系とか、ああいう、ナロー系の王様の中で、もう、あまり見ないタイプの人格者。
うん、
だったから、なんか魔王様とロイド王のコラボみたいなと思ったりもしましたね。二人でどんな会話する、穏やかな会話してほしいなと思って。
どっちも侵略しませんもんね。
そうそうそう。平和に関しての思いの丈を二人で、ね。で、ロイド王にあのアイドル進めちゃったりして、魔王様、アニメとか。まあそんな感じで僕魔王様です。
なるほど。
はい。
僕はね、悪役令嬢レベル99のパトリック・アッシュバトン。
うん、
お
う。あれのね、なんかね、最後の方でね、すげえ良かったんですよね。ちょっと付き合うみたいな下りになる。急になりやがって。
うん。
急になりやがって。ずっと俺杖やってたはずの無双アニメだと思ってたら、急にちょっとええ感じの恋愛パートみたいなの挟んできやがって。
うん、
ちょっとグッと来ちゃいましたね。なんか振り回されるヒロインにずっと振り回されてる感が、なんか見てていいキャラだなって思いました。
うんうんうん。うん、
ああ、
なるほどね。うん。
僕はシュタルクです。
ああ、シュタルク。
僕はね、シュタルクがね、本当に性癖なんですよね。
ここに来て。
まあでも、シュタルクはいいよな。
あのね、僕の予想だと、
うん、
僕の予想ですよ。
は、う、い、ん。
ちっさって言われてたじゃないですか。
うん。
うん。
ハイターがデカすぎたんじゃねえかっていう説があって。
なんか、そういう説ありますね。ハイターは
ね、うん。
うん。そういう解釈は。
うん。
だから、シュタルクも、そこそこ、のもの持ってるんじゃないかっていう。
なるほど、なるほど。
説を僕は唱えてて、そうであってほしいなっていう気持ちがちょっとあります。
ハイター絶対デカいもんな。
デカいでしょ？
うん。
そういうとこが好きなわけね。
あのね、あと、でもね、ちょっと、装飾系っぽい、
うん。
あの、なんか、鈍感系主人公っぽいところも好きだし、
うんうんうん。
あの、舞踏会でなんか、踊った時のあの、ちょっと、髪の毛こうした時の感じとか。
はい、ドールバックにして。
うん。
で、あの、傷がこう見えてるところとか、なんかかっこよかったし、
うん。うん。かっこいいし、かわいいしな。
う
ん。
そう。で、かといって、こう、上からガンっていくこともなく、なんか割とおとなしめの感じの子で。
う
ん
う
ん、
そうね。
ちょっと見た目粗暴そうなのもね。
うん、そうそうそう。だって夜中夜更かししていいっつって、ジュース飲んじゃったとかですよ、あいつ。
お母さんに見つかったみたいな感じの。でも、結構フェルンと、
うん、
ずっと彼氏に、なれるのってやっぱ、もうあの子しかいないと思うんですよ。
うん。
うん。
うん。あの、フェルンの、ああいう感じに、こう、うん、 ちゃんとこう、相手が、そう、付き合ってられるのが。
お互いがね。
うん。
いや、本当に今、一時期のそのスパイファミリーの、ダミアニャの漫画がすげえ流れてきた時期と、同じくらい、もう、フェルンとシュタルクの話すげえ流れてくるんですよ、
ね。多いですね。
確かにね。
またもう、ちょっと、探しちゃうもん。検索ワードで。うん。
まあ、だからそう、フリーレンの話もね、フリーレンのキャラで言うと、そう、僕途中で出てきた、なんか、ひいおばあちゃんの代から、なんか、を守ってる、なんか、佐藤さんみたいな、
うん。
対女の子が、結構、キャラ的に好きでしたね。
おー。
全部、ひいおばあちゃんの言葉を全部そのまま一言一句、フリーレンに伝えるところ、めっちゃ良かったですね。なんか、ブンスコみたいな顔して。とかも良かったですが。でも男はちょっと、まあ、
フリーレンもね、
うん。うん。そうですね。
フリーレンのキャラはそれだけでもなんか、
そうね。
誰がいいか語りたいな。
うん。
試験編も良かったもんな。
そう。試験編はなんか、やっぱみんな、キャラ作り上手いよね。キャラ作りというか、うん、ちゃんとみんななんか背景あったり。やばそうだったキャラも、あ、実はこういうキャラなんだ、みたいのがあったり。人間味が非常にみんなあった。
俺、こういうなんかやっぱケンカップルみたいなの好きなのかな？カンネとラビーネとかやっぱすげえ良かった
も
ん。ああ
、はい。あと、ユーベルだっけ？
はいはい。ちょっとやばい。はいはい、
うん。あれがメガネくんって呼ぶのが好き。なんか
ああ。
うん。ずっと一貫してメガネくん、メガネくんって呼んでるとことかがなんかちょっと、ちょっとこう行間を読みたくなるような。
うん、うん。
あれは本人とまだ会ってなかったからずっとメガネくんと言ってたのかな、みたいな。うん。名前を呼ばなかったのかな、みたいな。今そのメガネくんの本名が出てこなくて困ってるんですけれども。
ラントですかね。
あ、ラントか。うん。
はい。
まあでもフリーレンもちょっといろいろ
いやー最終回も良かったんだよな。
まあ、ということで、
はい、
うん。ちょっと、お時間もお時間なのでですね。
なるほど。はい、
じゃあ、まあ、とりあえず、今期の、冬アニメ、3プラス1はこんな感じでということで、
はい
皆さんのも教えていただければと思います。どうもありがとうございました。はい。では、エンディングです。
はい。
はい。
はい。ではですね、感想など読んでいきます。はい、夜のクラゲは泳げないで、クラゲの持つ軍隊という性質に着目し、異なる個性を持つ少女たちが寄り添い合っている様と繋げるドイチューさんはすごいですね。尊敬しますと。
いや、というコメント。いや、マジです。マジでこの人オタクだなって思った。
動物のジャンル、ここまで詳しいかと思いましたけどね。
オタクなんすよ。
さあ、じゃあ次行ってみましょう。三平さんがついつい再放送見ちゃうんだよなって言ってたけど、わかる。かれこれ4年以上見てる東京 MX のドラゴンボール Z 再放送。今日から魔人ブー編突入です。
ずっとやってるもんな。
オープニングが変わります。確かに、ずっとやってんだもん。
いや、あれ、アニメの神様でしょ？
うん。
そうそうそう。
めっちゃエンタの神様っぽいロゴと背景始まるやつでしょ、はいはいはい、あれ、訴えられないのかな、まあ、ドラゴンボールもね、見たいですから、うん、今もう。
はい。
ね、
さあ、じゃあ次、こちら。聞いてますよ。冬アニメは、月下エリーズが面白かったですね。あ、これ最近感想少ないから、みんな生存確認として聞いてるかどうか呟いてくれって言ったら、はい。つぶやいてくれましたね。はい。
でかいエリーゼ、面白かったな。
うん。褐色の霊状の子可愛かったな。ユリエンだっけな。うん。
はい。
まあどうしてもね、なんか、トークで漏れちゃう作品も出てきちゃうんで。
うん。
なかなかこう、ね、なんか話題にできなかったですけれども。
うん。
さあ、こちらメールフォーム。以前三平さんがアリアのキャラクターのロングスカートが好きとおっしゃっていたので、私の好きなロングスカートキャラを紹介しますと。
ありがてえ。
それはブルーアーカイブの沖葵というキャラです。三平さんのお眼鏡にかないましたら幸いですと。これ、調べました。
お。
はい。非常にいいロングスカートでしたね。
うん。
ちょっとアリアのロングスカートに近いような、こう、ちょっとフィットするというか、足に。そんな感じのロングスカートで。一見ね、パッと見ると、あれ、ズボン履いてんのかな、パンツルックなのかなって思ってよく見ると、ロングスカートだっていうところも、ちょっと良かったですね。
いや、ブルアカやばいですよ。まあ、アニメも始まりますけど。
ね、始ま
りますよね。
うん、去年の冬込みもブルアカの数めっちゃ多かった。
あ
マジで一時期の、一時期の東宝。
ああ、そう。そんなに。
マジであれぐらいありました。
すごいね。
ちょっとアニメ楽しみですね。
はい、
うん。さあ、じゃあこちら。エヴァの次回予告、オア、サクラのテーマ2、カッコ CC サクラの次回予告 BGM を聞くと、テンションが一瞬でフルマックスまで突き抜けるよな、ということで。そうですね、エヴァの次回予告はちょっとわかりますね、未だに。
あ、で、ファンファファンファファンファファンファンファタンタンタンってやつ、
ね。はい
はいはい。でね、これね、ちょっとね、ちょっと前にもあった、感想。だったんですけれども、もう一つあるのが、皆さんの好きなゲーム音楽の話が聞いてみたいです。僕は地味ですが、桜大戦の定劇の夜のパートの曲が好きですっていうようなのもあったんで、ちょっと近々ちょっと BGM をテーマにしてトークしてみるのも、はい、いいかなと思ったので、はい、ゲームなりアニメなり、はい、まあちょっとそんな感じで近々このテーマでやってみようと思ってますんで、よろしくお願いいたします。さあ、それでは告知いきましょうか。
はい。
はい。
はい。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。現在劇場版を配信、実況しておりる関係で配信図は月1回になっておりますが、月額550円、生配信過去アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひ皆さんご登録よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube、メルニジが配信中です。基本的には毎週金曜の20時に更新になっておりますので、チャンネル登録、ご視聴よろしくお願いします。
ます。
さあ、このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使、@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして 4.14 のノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
そんな感じで、第432回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭、
ヘルツでした。
はい。OK です。ギリギリ、時間台間に合いましたがね。
おー。
はい。
よかった。
はい。結構かけ、これ多分もうブツッと切れちゃうと思うんで、このまま、はい。もう1分切りましたんでですね。
はい。
はい。結構話した感じだったのかな、今日は。
まあやっぱスリープラスワンは伸びますよね。
うん。
あとやっぱりその後半の、三平さんのチウ魔法の、もう熱が先週あたりから上がってる感じが。
う
ん、
そうそうそう。
はい。
伝わってきて。
こんなに話す作品になるとは、思わなかったですけどね。最初、面白かったけど。
割と最終回の感想をフルでやってましたよ。スリープラスワンで。
いやー、でも2期、ほんと、決定はしてないですけど、楽しみっすわ。チューマホ。
楽しいですね。
うん。やっぱ、この年になると、優しい世界観が好きですね。なんか、登場人物が、みんな優しかったりすると。
うん。
やっぱね、芸人の世界殺伐としてたりしますか